黙示録の7章です。黙示録の7章ですが、私たちが患難時代にこの6章から入っています。覚えてらっしゃいますか？子羊が、封印ね、父なる神様、神が持っておられた7つの封印の持つ巻物の、その一つ一つを解いたわけですね。で、解くことによってこの災いが下っていきます。なぜならばサタンが支配しているこの世をですね、裁くためにそのように行われているわけなんです。そしてこの災いの初めの4つはですね、4頭の馬によるものでした。覚えてるでしょうか？その馬によってこう破壊が来るわけですけれども、大事なのはこの白い馬からだったんですよね。この弓を持って勝利から勝利、まあつまり征服していくわけですけれども、矢は持っていない、弓だけということで、この平和の、まあ、使者、キリストに似たものとして、まあ、来ているわけですけれども、実はそうではなくて、その後に、戦争があり、そして、インフラが起こりですね、インフレですね、インフレが起こり、飢饉があってですね、そしてあとはこの死がやってきたということでありました。そして5つ目の封印を覚えてらっしゃるでしょうか？5つ目の封印が解かれた時に、祭壇の下にイエス様の証のゆえ、神の言葉のゆえに、殺された人たち、これ、日本語にもあるかな、ちゃんと、首が取られたって書いてあるんですよね確か殺されたとしか書いてないんですね。英語では beheaded って書いてありますから、斬首したような言い方が書いてありますね。イスラム国によってね、キリスト者たちが首が取られてますけれども、あれは今に始まった話ではなくて、今のエジプトのコプト教会ですねに行くと、そういう首が切られるこの聖画ですかですね、バプテスマのヨハネとか、そういうのが、この飾られてたりするんですね。ですから、この首が切られて、この殺された魂がそこで叫んでるんですね。真実な、聖なる死よと。なぜあなたがこの地による、私たちの流された地に対する復讐をなさらないのですかということであります。聖なる神であり、真実な神が、この、正当な裁きをですね、なぜ、しないのですかとこう言ってます。で、彼らは慰められます。この白い衣が与えられまして、そして、天からの声がですね、こういうものでした。11節ですけれども、6章の、あなた方と同じしもべ、また兄弟たちであなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいなさいということで、まだ殺されるはずの人たちがいるんですよとこう言ってるわけです。で、これから今晩学ぶのは、この殺されていく兄弟たちの姿であります。ですね。この殺されて天に入ったこの人たちが、神の前に、キリストの前に出て賛美を捧げていく、その天における情景を見ていくわけなんです。そして続けて、この第六の封印を子羊が解かれた時に、地上において天変地異が起こりました。この太陽や月に異変が起こって、天の星も地上に落ちて大地震が起こりましたが、人々が叫びましたね。16節と17節ですけども、私たちの上に倒れかかって御座にある方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ、御怒りの大いなる日が来たのだ、誰がそれに耐えられようと。こう言ってんです。御怒りの大いなる時が来たのだと。 で耐えられよっていうの、これ英語だとスタンドって書いてあって、どうやって神の前に、この怒りの神の前に立つことができようと、このように書いてあります。これ地上において彼らは神の御前に出るときに、この怒りがこの感じて、それで立つこともできないという恐ろしさを感じたわけです、覚えたわけですけれども、今度はですね、天においては同じ御座なんですけれども、慰めを受けですね、救われているこの姿を見ていくことになるわけですね。この大きな違いがあります。では一節を見てください。この後私は見た四人の御使いが地の四隅に立って、地の四方の風を固く抑え、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた。また私は見た、もう一人の御使いが生ける神の印を持って日の出る方から登ってきた。彼は地をも海をも損なう権威を与えられた四人の御使いたちに大声で叫んでいった。私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで、地にも海にも木にも害を加えてはいけないと。6章はこの地上に下る災いでしたけれども、これらのことが起こっている中で、また別の側面からこの見ていくこの幻があるわけなんですね。だから必ずしもこの第6の封印が終わった後にこの7章があるということではなくて、その第1、第2、第3の封印が解かれている中で、もうすでに起こっている出来事、同時期に起こっているような出来事が今ここに書かれているわけなんです。で、何をしていたか、4人の御使いが地の四隅に立っていたと。で、その地の四方の風を固く押さえて、この害を受けないようにしていたんですね。で、地のこの地の四隅っていう言葉はですね、この聖書に出てくる表現でよくあるんですけれども、全土ということですね、全体ということです。エゼキエル書の7章の2節に、もう終わりだ、この国の四隅にまで終わりが来たと、そういう言い方をしています。で、今全土に海や木に対して害を与える神の裁き、天災あるいは災害ですね、それを神が行われようとしておるんですけれども、御使いがそれを引き止めているんだということです。で、神がこのようにこれから裁きを下そうとしているけれども、その裁きを下すのをある程度控えていくというですね、この働きがあります。覚えてらっしゃるでしょうか。ロトがソドムにいた時に、主は火を降らせることを控えられました。なぜかと言ったら、ロトがそこにいるからですね。そしてテサロニケ第2の2章によれば、不法の人の現れ、この反キリストが現れるもですね、引き止めるものがあるから不法の秘密が働いていても現れていないと、反キリストが、ということが書かれていました。ここの場合は、この第2テサロニケの2章の場合は、教会の軽挙によって取り除かれるということですね。で、教会が神の今救いを伝えていて、その働きが終わるまでは、神はご自分の怒りを地上に表すのを引き止めておられるわけです。で、今は患難の時代に入ってます。で、教会ではなくて、これから見ていきますけれども、神の印を押されたしもべたちによって、ご自分の救いを、この継続して行って、そして完成されようとしているわけなんです。で、その印を、神のしもべとなる者たちに印を押すまでは待ったをかけておられるわけですね。で、この4人の御使いは、おそらく8章の御使いだと思いますけれども、この第7の封印が子羊によって解かれるとですね、7人の御使いが出て、第1から第4までが天災なんですね。木の3分の1が焼け、海の3分の1が地となり、地上では川の水が 汚染されると、このようになっています。そしてここでこの吹きつけないようにしたと、この風をですね抑えていたという、この風というのも聖書には東からの風というのがこの災いをもたらすものとして出てきますね。イナゴの襲撃とかがこの風がありましたし、で、それを止めておられると。でですね、今も天候や気候が不順であることに私たちはすでに気づいてますよね。何か違うな、おかしいな、ほんの少しだけ神様は、注意喚起をしておられると思います。で、毎日が比較的安定した天候が与えられているというのは当たり前のことではなくて、神があえてそのようにされているわけなんです。取り除こうと思えばですね、その、安定をですね取り除こうと思えば、いつでも今でもすぐに行うことができて、行うことができるわけなんです。だから、なんでこういう災いが起こるのかということを私たちはよく問うんですけれども、実は問わなければいけないのはですね、なんで今まで災いが起こっていなかったのかということなんですね。生きているのも、だからヤコブ書に書いてあるじゃないですか、私たちが御心であれば私たちは生きていて、これこれをして歩くこれをするとですね。私たちは、命は霧のようなものだと、このように書いてあります。神の憐れみによって今日という日も、こうやって与えられているわけですね。そして次に、この 4つの御使いとは異なる別の力ある御使いが日の昇る方から出ているわけです。で、この日の昇るっていう方角、東ですけれども、黙示録の中にこの東の方からやってくる御使いの活動が記されているんです。9章の14節に、ユーフラテス川のほとりに4人の御使いがつながられていて、で、そこから解き放たれると2億人のですね軍隊がやってくるというのが書いてあります。そして16章にも、同じくユーフラテスあたりに蜂を御使いがぶちまけると、この日の出る方から全世界の王たちがやってくることが予言されています。だから災いがやってくる方向なんですけども、今ですね7章では、ちょっと待ってと、その災いをまだ下してはいけないと待ったをかけている、ちょうどですね、こう敵陣に対してこう銃口を向けている部隊があるとするじゃないですか、戦争で。で、こうもう目の前にいるから、こう部隊でこの撃とうとしているときに、この上司というか上官がですね、こう止めて、ダメだって言って、こう、それさせないようにですね、止めているわけなんですよ。で、その理由っていうのが、このしもべたちに印を押していくということであります。で、この印というのが、黙示録におけるテーマの一つになっています。8章において、この第7の封印が解かれた後の幻、7つのラッパのこの幻があって、で、9章でイナゴのようなものが出てくると、サソリの力を尻尾に持っていて、人が苦しむようになるということが書いてあります。で、そこに9章の4節に、額に神の印を押されていない人間にだけ害を加えるように言い渡されたとあります。で、14章に行きますと、子羊がシオンの山におられてですね、で、14万4千人が、このしもべが新しい歌を歌っている、あがなわれたこの神のしもべたちの姿が出てきます。つまりですね、観難の時代の初めからこの神の印が押されて、それであらゆる害から守られて、主が再臨されて、そこにこのエルサレムに立たれた、そこにまでこの守られていくですね、害を受けないで守られていくしもべの姿なんですね。で、この印を押されているということで、偽物も登場します。黙示録には、それが獣の国における刻印ですね。 これが住民には、全てこの右の手かあるいはこの右の手とか額に刻印が、この受けさせられて、そして獣の名を表す数字で666だと。で、押されていないもの、この刻印がないものは殺されますけれども、拒むものは殺されますけれども、でも持っているものは後に神ご自身によって苦しみを受けることが書いてあります。で、印というのが聖書に書かれていた時代には権威とか所有権を、その持っている、あるいはそれを押されることによって、誰かの所有になっているという、意味合いがあります。そういう印ですね、権威ですね。覚えてますか、イスラエルのアハブの時代にですね、彼がナボテのブドウ畑を欲しがっていたので、イゼベルがですね、王の印で封印、押してですね、で手紙を書いたというのがありますね。あとは新約時代でも同じなんですけれども、この荷物をですね、この運ぶときに、今だったらラベルをつけるじゃないですか、番号を振ってですね。でそれが、この印、その所有者の証人の印をですね、押すわけですよ。押すって言ってもどういうふうにやるかって、ハンコじゃなくて、ロウを垂らして、そしてその指輪とかについてるこの印鑑みたいなですね、この印章があるから、それを押してですね、そして固まらせて、でそして、向こう側に着いた時にそれが、私のものであるとこう証明するというか、主張する、所有権を行使するためにそういう印を、つけるわけなんです。ですから今神のしもべは神の所有のものとなった、その神の権威が与えられているということをここで表しているわけなんです。で、こういう者たちが今選ばれている。で、キリスト者も聖霊が与えられているということが証印をされていると、教えられています。第2コリントの1章の21節に、私たちはあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は神です。神はまた確認の印を私たちに押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。固く守られているよ、保たれているよ、永遠の命の約束が与えられているよ、それまで守っているよ、その確認の印を私たちは押されているんだよ。同時にですね、私たちは聖なるものとして召されているわけであって、そういうものから、汚れているものから離れなければならないことも教えられているんですね。エペソの4章の30節には、神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために、聖霊によって証印を押されているのです。だから神によって、守られていていると同時に、私たちが性別されているのですから、そういう神を悲しませる、聖霊を悲しませるものから離れていきなさいという、この2つの意味合いがここには私キリスト者にはあるわけで、おそらくはここでの神のしもべにも同じような意味合いがあることでしょう。そして4節です。それから私が印を押された人々の数を聞くと、イスラエルの子孫のあらゆる部族の者が印を押されていて144,000人であった。ユダの部族で印を押された者が12,000人、ルベンの部族で12,000人、ガドの部族で12,000人、アセルの部族で12,000人、ナフタリの部族で12,000人、マナセの部族で12,000人、シメオンの部族で12,000人、レビの部族で12,000人、イサカルの部族で12,000人、ゼブルの部族で12,000人、ヨセフの部族で12,000人、ベニヤミンの部族で12,000人、印を押された者がいた。144,000人の、者たちが押されていますけど、彼らが何て書いてますか？イスラエルの子孫のあらゆる部族とあります。14万4千人と聞くとですね、多く利用されてるんですね。有名なのはエホバの証人です。で、彼らが特別な14万4千人に入っているかいないかという、これをこの話すときに使っています。 で彼らに反論しようと一生懸命勉強する必要はありません。いいですか。イスラエルの子孫のあらゆる部族なんですよ。イスラエルの子孫のあらゆる部族なんですよ。難しく考えないでください。イスラエルの子孫のあらゆる部族なんですよ。これでもう分かりました。私たちイスラエル人ですか？違います。ここにユダヤ人の兄弟がいたら違うかもしれませんけれども、民族的にですね、私たちはイスラエル人ではありません。でこのようにして具体的に部族ごとの名前も列挙されていて、そしてイスラエルの子孫のあらゆる部族と言っているのですから、そのままイスラエル人の中から神のしもべが立てられていくのだというふうに捉えればいいわけなんです。すでにですね、このイスラエルの残りのものという言葉が新約聖書に出ておりまして、パウロも自身も私はベニヤミンのね、別れのものであると。そしてヤコブが手紙の中で挨拶でこう言ってます。神と主イエスキリストのしもべヤコブが国外に散っている12の部族へ挨拶を送ります。このように国外に散っている12の部族へと言ってるんですね。エルサレムでから書いたんでしょう、彼は多分。そしてもう信仰を持っているユダヤ人たちに、このいろんなところに散っているユダヤ人たちに書いたんですね。でこれは教会ですけれども、教会が引き上げられて、ですね、そして、神様がこの災いを地上に下すと、その時にですね、神はイスラエルに働きかけるわけです。ローマの11章の25節から26節にこう書いてあります。その奥義とは、イスラエル人の一部が頑なになったのは異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書いてある通りです。救う者がシオンから出てヤコブから不敬権を取り払うと。異邦人に多くイエス様の名前が信じられていくという、今そういう時代に私たちはいるわけなんです。しかしそれがずっとそのように続くわけではないんですね。異邦人の救いが完成されて、そしてイスラエルが皆救われるという異邦人に対する神の働きかけがあって、そして神様がご自分の救いを完成させるときには、この先に選ばれておられたイスラエルをお救いになるというこの順番があるわけなんです。ですから神様がもうこのユダヤ人の間で働きかけてくださっている兆候は少し見るわけなんです。ユダヤ人がイエス様を信じているということは非常に稀でした。しかし今でもかなり少ないんですけれども、日本人のクリスチャンの割合よりも少ないです。イスラエルでイエス様を信じている人たちはね、ユダヤ人の中で。でもやっぱり、増えてはいるんですね。で神様が、この大患難の時代に入ってからイスラエルを取り扱われるにあたって、その初めの時にこのようにして各部族から1万2000人をに委員をされて、そして神のしもべとしてお持ちになる。そして最終的にこのイスラエルを皆お救いになるということを行われていくわけなんです。12部族ですけれども、いつもですね、12部族っていうことを話すときには考えるときにはですね、1部族が抜けているんですね。なんでそういうことが起こったか、数えると13部族あるんですよ。なんでそういうことが起こるか覚えてますか。ヤコブが晩年に ヨセフを連れてきました。自分のところに祝福するということですけれども、ヨセフに対して長子の権利として2倍の分け前を与えるということで、2人の息子に祝福を与えました。エフライムとマナセであって、で、マナセエフライムと、そうですね、マナセエフライム、この2人に手を置いて、で、二部族が直接ヤコブの祝福を受けることによって、受け継いでいくということになったわけなんです。だからヨセフ族、とも言われるんですけれども、ヨセフ族の中に実はエフライム族とマナセ族がいるわけなんですね。ということで12人の息子しかいないわけですから、このでもそのヨセフの息子2人が直接ヤコブの、祝福を受け継ぐものとなったわけですから、13いるわけなんです。けれどもですね、旧約聖書もまたここでもそうなんですけれども、神様は12だけ数えられるんですね。で、例えば申命記の何章だったかな、33章にも12という、このイスラエル共同体の、イスラエル共同体があるんですが、シメオン族は抜けてるんです。あとレビ族がしばしばこの天幕で使える、この神様の神殿で使えるということで相続がこのないですから、直接のね相続地がないからレビ族が抜けていたりするわけです。で、ここでは断族が抜けています。しかしエゼキエル書の48章にはダンへの割り当て違うんです。で、このなんで断族が抜けているかっていうことを、仲介書を見るとですね、いろいろ書いてあるんです。けれども私はあんまり重要じゃないかなと思っております。12というところに神様のこだわりがあって、これが共同体をこのまとめている、一つの数字になっている。だから一つの部族も同じように1万2000人となってますけれども、そして12でかけて14万4000人になっているんです。で、実は使徒も同じですね。使徒はイスカリオテのユダが裏切ったことによって、イエス様を裏切ったことによって、その職から取り除かれました。残り11人です。そして、ペテロがくじを引くようにしようということで、名前なんだっけな、マッテアが当たったんですね。で、マッテアが当たったんですけれども、このステパノの殉教の後にですね、サウロというものが、このキリスト者に対する殺害に燃えてですね、情に燃えてですね、殺しに行こうとしていた時にイエス様が彼に会ってですね、そして彼は改心しました。で、彼は使徒であります。異邦人に対する使徒と呼ばれていますが、で、そうすると12の使徒がマッテアなのかパウロなのかという議論があるんです。で、これも意見が分かれるんです。あれ13人じゃないのってこう思うんですよね。ところが12なんです。で、このように神様は12にこだわっておられて、新しいエルサレムにおいては土台石が12の使徒の名前が書いてあり、そしてその門ですね、それぞれの東西南北における門が3つあるんですけれども、あの時もそうですよね、エルサレムの町は、エゼキエルの幻もそうでしたよね。それぞれの門のところにイスラエルの名が書かれているわけなんです。で、聞かないでください。じゃあどこの部族が抜けているのかとかですね、神様は12がこの統治をするときにお考えになっている数字であると考えられます。で、わからないですね。24人の長老であったりとか12とかですね、この決められた数字がこの聖書には書かれてますけれども、象徴的でもあり、また実際の人数だと考えられます。こういう細かいことはちょっと飛ばして、というかもう飛ばさないで話し合いましたが、9節ですね。その後 私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰も数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。再びね、私は見たという、その後私は見たという言葉があります。だからまた別の幻を見たわけなんです。あらゆる国民を見ています。先ほどはイスラエルのあらゆる部族がありました。しかしここではあらゆる国民であります。あらゆる部族であって、民族であって、国王からの人々によって成り立っている。で、聖書にはですね、このようにしていろいろな国民がいる、いろいろなあらゆる民族、国語があるということを記していますね。で、それが始まったのがどこですか？覚えてますか？そうなってしまったのがどこですか？バベルですね。で、そのバベルの話の創世記の11章の初めに、初めから11章かな、あるいは10章かどっちか忘れますけど、一つの民であって一つの言葉だって書いてあるんですね。それまで一つの民であって一つの言葉だったんです。ノアの家族だから当たり前なんですけれども。で、それから分かれました。しかし神は不思議なことに、その一人の男をですね、召し出されてですね、そこで大きな国民として、強い国民とし、そして彼によってあらゆるこの種族が祝福を受けると、やはりこの民族を意識し、そしてそこの新しい民族を立てる、これイスラエルという民族を立てて、そして神がですね、祝福をですね、アブラハムの霊的なこの祝福を行き渡らせるということで、私たちはこの大宣教命令というのはいつもよく聞くんですけれども、もう一度思い起こしてください。すべての国民を弟子としなさいと言ったんです。だから私たちの教会というか、私たちの教会ではなくて、すべての教会がしなければいけないんですけれども、周りにいる人々のために祈ることはとても大事ですけれども、私たちは本当にこの共同体というのを世界的に持つ必要がある。どの人々も、どの民族も、どの国語も神に愛されていて、神はキリストをお与えになるほど愛されていて、そして、罪が許されて、そしてアブラハムの祝福に預かることを神様は願っておられるわけなんですね。第一テモテの2章の4節に、神は全ての人が救われて真理を知ることになるのを望んでおられるとあります。で、ここにはこの数えきれぬほどの大勢の群衆が、この9節ですけれども出ていますけれども、14節に彼らが一体誰なのかということを長老が説明しています。彼らは大きな観難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのですとあります。観難の時代に信仰を持った人々なんですね。で、彼らはそのまま殉教する可能性が非常に高い人々であります。で、おそらくは先の14万4000人の神のしもべたちの宣教の働きによって彼らが信仰を持ったのではないかと思われます。かつてイスラエルの12部族が異邦人に対して世界の光となるという証明を受けていたように、教会も本来はそうであるべきだった。しかし彼らが、ユダヤ人が拒んだことによって異邦人が多くなったわけですけれども、でもヤコブの手紙見て、先ほど言ったように世界に、この国外に散らされた12の部族って書いてあったようにね、もともと本当にユダヤ人のこのイスラエル人の12部族というのはこのように光となっていく使命を受けていて、で、今彼らが選ばれてですね、それを行っていくわけです。で、興味深いことにユダヤ人というのは散らされていった民なんですね。そしてまたこの神様戻すと言われた民なんですけれども、散らされているということは一つの利点があります。神様の裁きで散らされて、アシリアとバビロンの裁きでね、捕囚で散らばったし、また 紀元の70年のローマの、ローマによる保守というか破壊によって、エルサレム破壊によって世界に離散している、人になったわけなんです。ですね。で、利点というのは、そこの国の文化を知っている。そこの国の言葉を知っています。ですね。そうですね、もちろん。ですから、彼らが多くの人に短期間で、このイエス様を伝える、神の言葉を伝えるということは容易にできるわけなんですね。という大患難時代においても、実は救いの働きは続いていくことが黙示録を読むと見ることができます。ではどうやって教会が引き上げられた後に人々が救われ得るのかということをね、この知っていきたいと思うんですけれども、教会というのはこの異邦人とユダヤ人がキリストにあって一つ体になるという聖霊の働きであります。でも聖霊の働きは、その聖霊の働きは、終わるんですけれども、聖霊がここにおられなくなるという意味では全くありません。教会が始まったというのは覚えてますか？五旬節の時ですよ。ペンテコステの時ですよ。その前に聖霊は働かれなかったか？働かれましたよね。その前に誰も救われなかったのか？救われましたよね。イエス様が直接触れられて、長丁を患う女、あなたの信仰があなたを救ったのですと言って、この救いが与えられていきました。だから、この教会が引き上げられて取り除かれた後であっても、もちろん、その福音書のあの時代と同じようにですね、この人々は救われ得るわけなんです。で、ここで彼らは白い衣を着ていると。白の枝を手に持っています。まず白い衣については、この黙示録の中で数多く出てきますよね。この7つの教会にいくつかに対して約束として白い衣が与えられるよ、ありました。で、後で説明が出てきます、その白い衣の意味ですね。で、白の枝はまさに今、おととい私たちが、経験した白の聖日の時のあの白であります。夏目ヤシリだっけ、ですね。夏目ヤシですね。はい。イエス様がロバの子に乗られて、エルサレムにオリーブ山のところから、ベテパゲの方からですね、ここに行って、で、オリーブ山から下って行かれるときに、群衆がホサナーと言って、白の枝を持ったわけなんです。で、今、Facebook 見るとですね、僕はエルサレムにある教会の、あれを Facebook のページとかですね、登録しているので、白の聖日に行われていく、この、イベントを見ることができますね。で、この前行った、クライストチャーチ、覚えてますか？イスラエル人の兄弟がですね、証しをしてくれた、中東の宣教でプロテスタントといって初めての教会が今でも稼働していて熱心に伝道しているところなんですけれども、聖公会ですね、イギリスので、彼らがやっぱりこの白の枝を持ってですね、参加してますね。このオリーブ山の方から降りていくんですよ、白の枝を持ってですね。そういう喜ぶべき、この話があります。そしてもう一つ、今日はですね、ちょっとお話したかったのは、非常に残念なことが、とっても悲しいことが起こりました。エジプトですね。イスラム国のテロリストが2つの教会でものすごい大きな爆破テロを行ってですね、非常につらいビデオでした。まさにその白の枝を持って礼拝堂の中でお祝いをしていたコプト教徒、コプト教っていうのはエジプト発のキリスト教ですね、の人たちが、大勢が確か50人近くですね、2つの教会を合わせて殺されたわけなんです。 最近はこのコプト教がですね、このエジプトにおいてイスラム国によって迫害を受けていて殺されてい、ってますけれども、この白の枝です。メシアが来られることによって救いが来たんだということを喜び祝っているんですが、今大患難の時代でこの殺されて殉教して天の中に入った彼らが本当の意味で神とキリストのこの救いをですね、ホサナーと言って喜んでいるわけなんですね。で、興味深いのはですね、このエゼキエルで幻で見たあの神殿の中、またソロモンの神殿もそうかな、この神殿を見るとそこにはナツメヤシの木とケルビムが彫られてるんですよね。今ここに4つの生き物がいます。ケルビムであろうと思われるこの生き物がいて、そしてそこに白の枝を持っている者たちがこの救いを喜んでいるわけなんです。御座と子羊との前と書いてあります。天の御座にいるんですよ。前にいるのに滅びないんですね。立つことができています。先ほどは子羊の怒りで耐えられない、岩が落ちてこいと、こういうふうにもう言ったのにもかかわらず、同じ御座なのにここでは恐怖ではなくて慰めと救いの中で喜んでいるわけなんです。神の前に出るっていう時に私たちは良い意味での恐れはあります。そうですね、恐れかしこまなければいけないですね。神様の清さを思うと同時にですね、私たちの神はご自分に和解を与えられたんです。どういう意味かといったら、ご自分のキリストに罪の罰、敵意を置いてくださったんですね。ちょうど自分に鞭打つようなもんですよ。そしてそこの聖女をキリストの血によって清めてくださったんです。だから裁きの座ではなくて恵みの座になったんです。大胆に近づくことができるように神がしてくださいました。ヘブルの4章の16節で、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。近づくことができるのは血が流されている、イエス様の血が流されているというこの一点にあるわけです。子羊と叫んでいます彼ら。子羊とこの書いてますね。神の憐れみに感謝しすぎることはできないですね。受難週です。今週は自分の罪のためにイエス様があの苦しみを味わってくださいました。この私の罪のためにイエス様が自ら良き羊飼いとして命を捨ててくださいました。ご自分の身に神の御怒りを受けてくださったんです。パウロが言いました。第一テモテの1章の15節で、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。11節です。御使いたちは皆御座と長老たちと4つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように、アーメン。覚えてますか。御座があって、その周りに24人の長老たちがいて、4つの生き物ケルビムがそこにいるわけですけれども、5章で、この11節には、御座のこの周りにですね、彼らの周りに多くの御使いたちの声があった。それは数が万の幾万倍、千の幾千倍、つまり無数の御使いがいて、今彼らがこの、白い衣を着た大群衆を見て、で彼らが救いを喜んでいる姿を見て、 礼拝を捧げているんですね。賛美は神のものである、栄光は神のものである、知恵も神から来ている、感謝は神に対して、誉れは神にあるよ。その力も神のからの力であり、そして勢いも神にあって、そして一時的なものではなくて永遠にあるように、アーメンと言ってるわけです。御使いの関心は人にあります。しかも人の救いにあります。御使いは、天使は神のしもべであって、そして人が救われるっていうのはどうなるのかということを、このつぶさに見ていたというか、知りたいと思っていたというのは、第一ペテロの一章に書いてありますね。そして一人の者が悔い改めたら、御使いが喜んでいるということをイエス様がおっしゃっていて、今救いを喜んでいる魂に対して、魂について彼らは神様に礼拝を捧げているわけなんです。私たちの教会にも御使いは使わされています。御使いのこの関心は、本当に救われている者たち一人の小さき魂ですよ。悔い改める者たちですよ。そして子供にも御使いがいるっていうね、イエス様は言われましたよね。別に子供だけじゃないですけども、子供にもいるし、あとは、あとはこの前の日曜日は何ですか、王とかですね、権威が与えられているものですね、今度はちょっと監視するような感じで御使いがいますよね。監視する、その、権威を乱用するっていうものがあるかどうかっていうのを見張ってるっていうね。あと7つの教会もそうでしょ。一人一人の御使いがいて、その御使いから教会にイエス様の言葉が伝えられていったわけなんです。で、今ここでは救いを見て、そしてこうして彼らは礼拝を捧げているわけです。で、長老の一人が私に話しかけて、白い衣を着ているこの人たちは一体誰ですか、どこから来たのですかと言った。そこで私は、主よ、あなたこそご存知ですと言った。すると彼は私にこう言った。彼らは大きな患難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。衣を着た人たち、白い衣を着た人たちは誰かと聞いてますけど、これね、本当の質問じゃないですよね。簡単、わかりますよね。あなたこそご存知ですとしようと、自分はこの何ていうの、知るっていう立場にないっていう、このヨハネが言ってますけれども、そして長老がそのまま答えてるんですよね。なんだよ、知ってんだったら最初から聞くのよっていうふうに思っちゃうかもしれませんけれども、これは、この注目してほしいときにですね、教えるときに、このラビがね、使う方法ですね。パウロはしょっちゅう使ってました。ローマ人への手紙で、この恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうかって聞いていて、絶対にそんなことはないって自分で答えてるんですけれどもね。で、このようにして、注目させて、そして、この今見たように大患難から抜け出た者たちなんだよ。だから教会が、この引き上げられた後にも、患難時代にも救いが続いて、ペテロがですね、50節の時に、この聖霊が下った後にヨエルの予言を引用したんですけれども、そこにも、こう書いてます。2章の19節から21節ですが、使徒の働きのね、また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主は大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われると。太陽が闇となって月が地のようになったっていうのは6章の12節にもう出てきてましたね。ですね。で、このような主の恐ろしい日が来るときに、しかし主の名を呼ぶ者は皆救われると書いてあって、つまり、この大患難の、に入ってもですね、主の名を、この呼ぶ者が救われるという予言が書いてあります。で、イエス様のオリーブ山における弟子たちに対して終わりの日が来るよというふうにおっしゃったときにおいても同じで、 こうあらゆるこの、この困難があるよという話をしたときに、マタイの24章14節でこの御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされて、それから終わりの日が来ますと、この言っているわけなんです。でね、黙示録を読み続けるとね、14万4千人の神のしもべ以外に、で、この観難期でも後半ですね、御使い本人が永遠の福音を携えて、あらゆる国民のところに行くって書いてあるんですね、14章の6節ですけども。だからもう獣の刻印を拒む者はみんな殺されるので、この14万4千人以外はみんな死んでしまうんでしょう。だから宣教する人がいません。でも、神は宣教する人間にがいなかったらできないっていうことではないんですね。御使い本人がね、永遠の福音を携えていくことができるわけなんですよ。神は、なんで私たちに宣教の言葉を委ねているのか。私たちもトラクト、チラシを公園とかで配ってますけれども、もっとなんかいい方法ねえのかなって思いません？時々。なんかダサいなって思う時ないですかね。僕だから。いや、でも思いますよね。だからもっと何か神様だったら、いい方法あるんじゃないのって思うかもしれませんけれども、愚かな宣教の言葉を通してっていうふうにパウロが言ってるんですよ。なぜかって言ったら、知恵あるものを愚かにするためだと。そして力あるものを無力なものにするために、神様は弱いものを選ばれて、愚かなものを選ばれたと、神様はおっしゃって、十字架の言葉を神は選んで、それを述べ伝えるように神が選ばれたと。そこに加わってるだけなんですね、私たちはね。加わってるだけなんです。けれども、私たちがいなければいけないということではないです。神はすることができます。でね、ここでね、本当にね、この黙示録の世界というのを少しずつ少しずつですね、私たちに兆候というか兆しというか、すごい小さい規模ですけれども、神はお見せになっています。宣教師が行くことができないような土地というのはいろいろあるわけです。しかし夢や幻によって人々が改心に導かれるというのは特別な話じゃないんですよ。ムスリムの人がイエス様を信じたっていう時はですね、半分ぐらいはそれです。半分ぐらいは夢、半分ぐらいは、その幻、あとクリスチャンの愛の行い、アッラーっていうのはね、愛がないんですよ。愛という概念がないのね。だからやっぱクリスチャンが愛を示すと、その人間関係によってね、友達関係によって、やっぱりこの愛の神を知ることができる、イエス様の愛をね、知ることができるんですけども。で、それ以外にこの直接ですね、夢とか幻なんですね。だから、イランとかでは激しい弾圧が、このイスラムの原理主義ですから、そこは。行われてるんですけれども、教会に来たらですね、地下教会に来たら、もう伝道する必要ないとかってあるんですよ、よく。もうイエス様に出会ったって。神様もすでにそういう兆しみたいなのを行われています。そしてもう一つですね、先ほどこの話した、この終わりの日っていうのが、この、すべて、この、福音が全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされて、終わりの日が来るって言ってますけども、その前にはどう書いてあったかっていうと、人々はあなた方を苦しい目に遭わせて殺します。私の名のためにあなた方はすべての国の人に憎まれます。またその時は人々が大勢つまずき、互いに裏切り、憎み合います。また偽予言者が多く起こって多くの人々を惑わします。不法がはびこるので、多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし、最後まで楽しむ大衆のものは救われますと書いてあるんです。ですからこれから困難になるんですね。ますます困難な時代がやってきます。ですね。そして、今日も受難週で僕もデボーションね、同じところを読んだんですけども、ちょうどそのイエス様が宗教指導者とこの議論されてですね、そして オリーブ山ですね。そこで終わりの日についてこのイエス様がお語りになっていて、でこの書いてあるんですけどね、忠実なものがやっぱり良き忠実なしもべだと褒められてるんですよね。で愚かなしもべが出てきます。この仲間を打ち叩いてるっていうですね。あと愚かな乙女と賢い乙女が出てきます。用意してるか用意しないか、忠実であるかどうかということが問われてるんですね。そして福音を伝えていくということが問われています。で何言いたいかというと、注意散漫にならないっていうことですね。いろんなことが起こります。いろんなことが起こります。今も起こってます。そうですね、いろんな戦争の噂を聞いています。私たちの身近にもそういう危機があるということがニュースを騒がせています。そして私が昨日探したんですけども、イスラム の研究者の方ですね、これはピューというリサーチのこのいわゆるその世論調査みたいな、グループですけれども、2075年にはもう世界で一番大きな宗教はイスラム教になると言われています。今はキリスト教ですよ。でこのようにいろんな話を聞いたときに、私たちが忘れていけないのは、これは全部イエス様が言ったことなんだよって。そしてつまずきが起こるし、愛が冷えてくるし、この兄弟同士で殺し合い、兄弟っていうか家族の中で殺し合いが起こるし、キリストという名によって無残に殺されていくし、そういうものが起こっても福音を語るというのが神の御心で、そして終わりが来るんだよ。この軸からぶれないということですね。むしろその軸からぶれないことによって、先ほど話したように大勢の人が救われるというリバイバルという中に入っていくだけ。でももちろん教会は途中でね、引き上げられますよ、取り除かれますよ。しかしその後もこの患難の中で人々がそういう働きの中に置かれていくんだということなんですね。でそしてまたさっきの説に戻りますが、その衣を子羊の血で洗って白くしたのですと。だから白い衣はキリストの血による罪の許しで、罪の清めであるわけですね。私は覚えたいと思います。いつも覚えたいと思います。白い衣を持っていること。その白い衣というのはイザヤ書に書いてありました。どうやって白くなるのか。イザヤ書の一章の18節で、さあ来たれ論じ合おう、年は言われる、たとえあなたの罪が紅のように赤くても雪のように白くなる、たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになると。でそれが罪の注ぎ出しであるということがヘブル書の9章の22節に書いてあります。そしてヘブルの9章の14節には、キリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神のお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生けるものに仕えるものとすることでしょうと。イエス様の流してくださった血によって私たちは清められ、白い衣を着させていただいているんだという、この慰めですね、癒しですね。そして15節いきましょう。彼らは神の御座の前にいて、聖女で昼も夜も神に仕えているのです。そして御座についておられる方も彼らの上に幕屋を張られるのです。彼らはもはや飢えることもなく乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを打つことはありません。なぜなら御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。また神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるとです。天における安息と祝福がここに書いてありました。慰めが書いてあります。7つあるんです、数えるとですね。一つが、第一に主の間近にいられるっていうことです。彼らは神の御座の前にいると。素晴らしいですね。信仰によって義と認められるという恵みが、神の間近にいることができるこの恵みであります。第二に、 奉仕においての祝福があります。聖女で昼も夜も神に仕えています。まあ、天ですから夜があるわけはないんですけれども、夜の時に眠らなければいけないような疲れを感じないって意味です。ここで言ってるね、これ表現ですね、一つのね、疲れを感じない。だから奉仕という言葉聞くとね、仕えるっていう言葉聞くと、天国でもやるのっていうイメージがあるかもしれませんが、疲れはないです。霊的に肉体には疲れるけどね、私たちがね教会で奉仕をする、肉的には疲れるけど、肉体的には喜びがあるでしょう。イエス様がお腹空いてるけれども、今満腹ですと言われましたよね。御心を行うことが本当に喜びだと、その喜びですね。そして第3に交わりの祝福があります。御座についておられる方も彼らの上に幕屋を張られる。幕屋を張るというのは親密さを表しています。覚えてますか、イサクが亡き母サラの天幕にリベカを入れたってなるでしょ。あれ非常に親密な、いわゆるベッドですよ、ね、でその家に戻って、なんか例えば外に行くとさ、なんだっけ、枕、外の枕で寝れないっていう人いるじゃないですか、時々ね。家のなんかちょっと臭いかなって思うような枕の方が、シミがついてる枕の方が寝れちゃうみたいなね、ああいうイメージですね。主がこれね、言葉が神、なんか人となって私たちの間に住まわれたというのは、直訳は天幕を張られた、幕屋を張られたという意味です。イエスもご自身が幕屋になってくださり、親しくなってくださったということですね。第4に必要が満たされる祝福です。飢えることなく乾くことない。寒難の中で彼らは飢えていたんですよ、乾いていたんですよ。そこの苦しみがもうなくなるんだよ。第5に安全の祝福です。太陽もどんな炎熱も彼らを打つことはないと、この言葉はね、イザヤの49章の10節とか詩編の121編の5、6節に書いてありますけれども、荒野の旅をしていたイスラエルとか切実な問題ですね。この太陽、炎熱でありますが、あとは彼らが虐げられている時にこの、炎天下のところに置かれているとかですね、そういうものもこの含まれているでしょう。で、観覧時代にこの最後の方ですね、獣の国の住民が太陽の炎熱で焼かれていくという災いがありますが、で今私たちもね、その兆しってのちょこっとだけ見てるんですよ。なんか変な天候ですよね。どんどんどんどん暑くなってますよ。昔はちっちゃな子がね、鼻水だらって流してたけど、あんまりそういう子いなくなりましたよね。あとは僕は実家ではですね、仙台ですけれども、普通の道路ですよ、道をね、ソリでね、滑ってましたよ。で、そして岩盤が、どんどんどんどん硬くなっててね、もう、近所の人迷惑かけてたけれども、それもないですよ今は、ね、どんどんどんどんそういうことがあって、最後には炎熱で焼かれていくという、しかしそして彼らがそういう中にいた時もそれもなくなるよと。で、第6に導かれる祝福があります。御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださると。不安内によって不安に陥ったり迷うことがなくなる、失われることはなくなる。詩編の23編の羊飼いとしての主ですね、そしてヨハネの10章の良き羊飼い、イエス様がおられることによって羊の声を聞いて、私たちは羊として導かれていくことができるんだよ。そして最後7つ目が慰めですね。彼らは、神は彼の目の涙をすっかり脱ぎ取ってくださると。悲しみ、叫び、そういうものから涙を脱ぎ取ってくださる。これがキリスト者にとっての慰めでもあるし、観覧時代の生徒たちにとっての約束でもあります。地上においては殉教という過酷な試練を通りますが、天において慰めを受けるんですね。で、この学びの準備をしているときに、たった今日ですけれども、 日本にね、唯一コプト教会があるんですよ。エジプト発のね、コプト教会が。どうだったかな、忘れちゃったけども。で、その取材した記事が載ってました。こう言ってますね、その指導者の人が。愛する家族が怪我を負ったり、命を落としたりした方々は今、とてつもない悲しみの中にあることを思う。父、母、夫、妻、息子、娘、愛する家族の誰かを失う痛みは計り知れない。しかし一方で、次大事です。彼らが今、神の御座の前にいることに喜びを感じている。またテロを行った実行犯に対して、彼らが創造主の存在を無視し、永遠の罪の中にいることに悲しみも感じている。霊的に、このもちろん、家族を失って、そして今、怪我の中にいて、もう苦しみもだえている、そういう、その人たちの悲しみもあるけれども、霊的な話をしていて、まさに今、ここに書かれていた、彼らは今、肉体から離れて、そして、白い衣を着せられて、神の救いと、そして慰めと、この、泣き叫びとか、炎天下とか、そういう、すべてのものですね。今ここにあった災いや苦しみから解き放たれて神の前にいるということで私は喜びを感じている。これが同じコプト教会ですけれども、リビアの海岸で21人の人が斬首された時にも、そこでは小さな村のね、あれは出稼ぎ労働者だったんですよね。そこに若い、あの若かったでしょ、あそこにほら捕らえられていた兄弟たちね。で、若いね、未亡人ですよ、やもめですよ。けれども彼女たちはものすごい誇りに思っている。彼らの礼拝にはそういうさっき言ったように聖画があるんですね。その人たちが殉教していくっていうことを、これ伝統的にそれをずっとこの唱えて言っていて、まさか自分たちがあのビデオが編集されないでイエスってこういうね、ヤスって言ってるのかな、このアラビア語でね、おイエス様、イエス様って言っている言葉が切られる直前にですね、唱えて死んでってる。こんな素晴らしいことに預かることはできない。で、ある夫人はこう言いましたよ。そのイスラム国の戦闘員を私はお茶飲ませたいと。もう私の息子を天国に送り込んでくれた人なんだから。で、このさっき言ったこの日本のコプト教の、その教会のね、指導者もね、怒りではなく悲しみ。って言ってんですね。彼らに対する怒りはないと。悲しみはあるけれども、天にある望みがあり、そこに喜びがあるからと。で、このように言っているわけなんですね。で、今、私も7章ね、このね、学んでいた時にね、本当に終わりが近いなと思いました。そして、本当にこれが、なんちゅうのかな、単なる神学とか、この次の時代にどう起こって、なんだかとかね、このね、ここの聖書に書かれているこれをね、解釈して理解するっていう話じゃなくて、私たちの生きている信仰そのものなんだということをね、知ることができましたね。感謝します。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして私たちに希望を与えてくださり、私たち、この私が本当罪深き罪人の頭でありますが、イエス様が足に釘を打たれて、手にも釘を打たれて、そして鞭も本当にズタズタに肉体がちぎられて、脇腹を槍が打たれて、茨の冠をかぶせられて、天が真っ暗になり、全部神の呪いをこの者の罪のために負ってくださったことをありがとうございます。そしてそれだけではなく、蘇ってくださって罪を葬ってくださったこと、死に勝利してくださったこと、罪がもたらした死をも飲み込んでしまったこと、永遠の命の希望を与えてくださったことを感謝いたします。私たちがこの地上に残されているのは、異邦人の中でただでさえ悪人呼ばれされているも、立派な行いによってその人たちが訪れの日に神を崇めるようになるためです。主よ、ありがとうございます。感謝いたします。 私たちを聖霊で満たしてください。大胆にあなたの言葉を伝えることができますように満たしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。